時刻は15時を回りました。ここからはチラコス株式会社プレゼンツの未来スタイル研究所、研究員の渡ると
エディです。ここ未来スタイル研究所ではワクワクする新しい未来の生活を創造することを目的に様々な活動を行っています。毎週たくさんの研究テーマを探求し、皆さんと新たな未来を作っていきたいと思います。しかし未来スタイルを築くことは簡単なことではありません。世界は毎日大きく変化していきます。そこで私たちは過去を振り返り、今に感謝し、ワクワクした未来を研究していきます。
毎週火曜日の15時 FM 那覇のスタジオから1時間生放送でお届けしていきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということで本日の、はい、ね、放送はリモートでの収録ということで初めての試みなんですけれども、うん、どうですか？
そうです、なんか変な感じしますね。なんか家で一人でめっちゃ大音量で喋ってるっていう
なかなかね、
不思議な感じがしますが、
なかなか慣れない部分もあるけれども、
いやいや、ありがたいですね。ちょっといろいろな状況が重なってしまって、
うんうんうん、
ちょっとリモートになっちゃったので、すごい渡るさんにもこういう、なんだろう、環境、できる環境にも感謝だなと思います。
すごいよね、今のラジオリモートでこうやって収録できるってさ、なかなかなくない？
そうですね、なんか他のラジオ番組さんとか全員リモート参加とかもあるってね、最初の方聞いてたので、すごいなと思って、
まあ、これをきっかけにね、もしうまくいけば今後もリモートでできる可能性もあるわけですから。
そうですね、確かに
今日次第でね、
いけますね、うんうん、
うまくいけばね、ぜひいろいろと挑戦していければなと、はい、これも新しい未来スタイルですからね。
そうですね、新たな未来スタイルラジオですね、
うん、新しいものをまた作っていきましょう、
うん、
はい、ということで、未来スタイル研究所ではメッセージを募集しています。番組へのメッセージはツイッターからはハッシュタグ未来スタイル研究所をつけて投稿してください。メールアドレスは番組アットマーク fmnaha.jp、 番組アットマーク fmnaha.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしています。
こちら収録なので、うん、YouTube で収録のところでコメントいただけたらと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
さあ、準備が整いました。本日も共に未来を作り上げていきましょう。ここからは私たち二人に加えてゲストの方をお招きしてお話をしていきたいと思います。本日のゲスト研究員はこの方です。
はい、どうも、鍼灸師の東茂です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
本日のゲスト研究員の方は鍼灸師の東茂さんにお越しいただきました。ありがとうございます。ということで、後ほどね、深掘りをしていきながらお話をしていきたいと思います。それでは本日はどうぞよろしくお願いします。ということで、早速最初のコーナーに行きましょう。
はい、最初のコーナーは感謝の朝礼。私たちチラコス株式会社では感謝の朝礼といって、朝礼の代わりにスタッフ全員で感謝の気持ちを伝え合っています。身近な人に対する感謝の気持ちに気づけること、そして感謝を受け取る喜びは、やる気と自信をこれまでにないほど高めてくれます。ということで、感謝の朝礼を当研究所でも取り組んでいきたいと思います。
はい
はい、私からですね。
はい、よろしくお願いします。
はい私の感謝はですね、なんだろうな、日々に日常に感謝することが最近多かったので、
うん、
日常に感謝したいのですが、
うんうん、
なんかこういうコロナの時期とかになって、まあ、前々からというか、もうここ2年ぐらいそうなんですけど、
うん、
やっぱり自粛を余儀なくされるというか、やっぱりなんだろう、私も今月誕生日があったんですけど、
はい、
なんかそういうイベントの時とかでも、やっぱ自粛自粛っていうモードといいますか、になってしまうじゃないですか、
うんうん、
でなんか最近このある記事を、自分を紹介する記事を書く機会があって、
ほう、
でそこでちょっとこの旅行が好きだったんですね、うんうん、なんだろう、大学生の時は。でその写真とかを振り返ってみると、3ヶ月に1回ぐらい旅行してて、
多いね。
そう、それでなんかその写真見ながら、うん、あの時の日常がなんかすごく羨ましいなって思って、
うん、でも生きにくいからね、
もしかしたら今の、うん、そうそうそう、今生きにくいからね、もしかしたら今の日常 まあ、ちょっと出れるとか、ちょっと買い物できるっていう日常ももしかしたらいいなって思う日がもしかしたら来るかもしれないじゃないですか。そうだから、なんかそういうのを考えるとやっぱ日々できることっていうのをやっていこうってすごく最近思ったので、日常に感謝したいなと思います。
はあ、素敵な感謝ありがとうございます。
はい。
どうでした、久々に旅の思い出を振り返ってみて、やっぱりまた行きたいなってなりました、
そうですね、もう旅行するためにお仕事してたみたいなもんだったので、大学生の時は、もう3ヶ月休みなしで働いて1回旅行行ってみたいなのを繰り返してて、
なるほど、
やっぱりそういう友達と行くのも一人旅も結構行ったので、なんかなんだろう、非日常を体験できるじゃないですか。
なるね、そうだね、
そうそう、最近味わってないなって思ったので、
うん、一人旅も行くもんね。
そうなんですよね、一人旅も好きですし、まずもう旅行の準備からめちゃめちゃ好きなので。
あー、好きそう、
うん、そうだから、なんか、もう開けた時にはみんなとどっか行きたいなって思いますね。
入念にね、計画を練って、
うん、
うん、確かにな。今それなかなかできないもんな、確かにね。
うーん、ちょっとね、だからなんか気軽に、なんだろう、こういうねリモートのお仕事とかも最近いっぱい出てきてますし、テラコスも結構リモート全然ありじゃないですか。
ありだね。
そうそう、だからこそ、だったら日本中どこにいても仕事できるってすごい素敵だなって思って。
そうだよね、これ、北海道にいてもできることだもんね、パソコン一つでできてるから。
そうだからなんかリモートしながら旅しながら仕事するっていうのがまだ活かせてないなと思ったので。
ああ、なるほど、はいはいはい、
うん、なんかもっとそういう暮らし、新しい暮らしとかを、コロナが明けたらみんなやっていくんじゃないかなと思って。
ほうほうほうほう、その筆頭となってね、エディが旅しながら仕事をしていくっていうチュラコス第1号ということでお任せしておりますので、はい、はい、よろしくお願いします。
頑張ります。
はい、ということで日常に感謝ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、では続きまして、トーモさんにバトンパスしてもいいですか。
はい、はい、感謝って いきなし言われたから今ちょっと戸惑ってるんですけど、
すいません、急で申し訳ないです。
普段でも一応感謝はしてるとは思うんですけど、はいはい、あんまりこうやって言う機会っていうのがないからちょっと慣れてないなと思って今振り返ったんですけど、
はい、
今実はあの親父、父ちゃんいるんですけど、結構あのなんだろうね、年を重ねにつれてあんまり息子と親父って気が合わなくなってい くんですよ。
はい、
なんか知らんけど、
ね、
ん、僕たちのところだけかどうか分かんないですけど、
はいはい、
あります。
僕は今のところないですね、まだ。でもよく聞きますよね。はいはい、
何か折り合いが合わなくて今ちょっと結構喧嘩状態っていうのが続いてて、なんか家の中でもあまり会話がない状態が今なってるんですけど、でも今ふと振り返ると、あ、やっぱでも父ちゃんに感謝する場面はいっぱいあるなっていうのは感じていて、小さい時はあの体があまり丈夫じゃなかったみたいなんですけど、
はいはい、
で保育園上がる前ぐらいから父ちゃんがストレッチのこうやるんだよって、ああやんだろうって言ってストレッチをずっとこうやってたんですけどね。その時も教え方としてはこうやりなさいとかじゃなくて、あ、上手になったねみたいな、そういう感じでなんかやってたのがあったなとかって振り返るとあって、
はいはいはいはい、
あと自分は中国留学してたことあるんですけど、もう結構前なんですよ、2000年前、1997年ぐらいに中国行くときに、はいはい、あの時はもう中国全然今みたいな発展してる感じじゃなかったんですけど、ちょうど発展する頃で周りの人みんな反対してる中で、お父ちゃんはあんたやりたいことあったら行ってきたらいいんじゃないみたいなのがあって、まあ、なんだかんだで好きなようにやらせていただいて、今の鍼灸師やってるのはもしかしたら父ちゃんのそういうなんていうのかな、サポートみたいなのが陰ながらのなんかこう認めていたっていうのがあったからかなと思って、父ちゃんに感謝かなと思って、
素敵だな。
喧嘩してるからね、もうあんまり言いにくいんだけど、
なかなか、ね、
な、
ね、表と向かって面と向かってはなかなか言いづらいようなこともこの場で言えるっていう、素敵だなって思いましたけど、
ね、ラジオだから聞いてないとは思うけど聞いてるかな、
聞いてほしい、ね、
トーモさんの、ね、父ちゃんぜひ聞いてほしいな、嬉しいですよ、でもこれ言われたら。
あともう一人いて、実は僕あの 同じ FM 那覇で、
はいはいはい、
アジラバーガリっていうラジオ番組のパーソナリティやらせていただいてるんですけど、
はい、
この番組を最初に始めた方がヤーイっていう、前回この番組に出ていた方だと思うんですけど、
はいはいはい、
ヤーイから声がかかって今パーソナリティとかいろんな人とこう会う機会があったりとか、
うん、
ある意味 人生の幅を広げるきっかけにもなってるなって言って今思うんですけど、
うんうんうん、
自分一人だけだったらそういうところには絶対あの首を突っ込んだりしなかったんですけど、うんうんうん、パーソナリティとかでも彼女が引っ張ってきて引っ張られて最初はできるかなとかっていう感じだったんですけど、
うんうん、
なんだろうな、うん、なんかね損得抜きで、なんだろう物事考えてる感じの人なんですよ彼女。
おお、はいはいはい、
そのとこ、みんなが幸せになれば、私も幸せになるみたいな、そういう感じが僕の中ではこう印象的にあって、うん、そういった意味ではまあいろんな意味で助けられてるっていうか、
うん、
感謝するかなって言って。
そうですね、うん、先週ゲストとしてお越しいただいた弥生さん、
うんうん、
とってもね素敵な方だったよね、
うん、
先週の放送も、
うん、
伝わってきましたもん。
キラキラしてた、
はいはい、
結構情熱的で、うん、なんて言うんだろうね、本当にね沖縄好きなんですよ彼女。
うん、
おじおばとかそういった沖縄の良き時代っていうのを、まあ、僕同い年なんですけど自分たちの世代ってギリギリ戦前から生きてる人たちと触れ合う機会があった世代なんですね、
う
ん、
はいはい、
多分それよりも下になってくると沖縄 その昔の雰囲気っていうのはかろうじて知ってる人はいるかもしれないけど、うんうん、なかなか本物の人とこう話したりとかっていうのが少なくなってきてる今があるとしたら、
うん、
自分たちそういう時代がギリギリ重なった世代なのかなと思ってて、
うんうん、
だからこそ沖縄好きなんですよ彼女も。
あ、うん、はいはいはい、
そういう意味では沖縄がさらに良くなればいいなっていうことでいろいろ動いてる面もあるし、いろんな意味で学ばされている方ですね僕としては。
あ、
は
い、でもいいですよね、うん、何か一つこうきっかけがあってそこからいろいろと転々としていって、
うん、
ね、いろんな出会いもあって、うん、このまたラジオっていう場もいいですよね、うん、
はい、
ここでいろんな方と出会って、うん、経験も積んでいってっていう感じで、いや、いいな。
まあ、アジラバーガリーもしよかったらこの後、
はい、
7時19時からやってますのでよろしくお願いします。
先週ちゃんと視聴させていただきました。
うん、聞いてくれたんですね。いかがでした。
はい、面白かったです。やっぱこのなんだろう、ゲストさんが濃ゆすぎぐらい濃ゆくて、
インドの方が出たのかな前回。
そうですね、そうですね、
言ってたね、そういえば。はいはい
はい。いやー、なんか
はい、
すごいなんか通訳さんも入れながら、ね、なんだろう、うん、グローバルなお話をされてて、はい、
うん、
いやすごいなってすごい思いました。なんかこんな私たちの研究所って言いながらめっちゃ緩い番組させていただいてるのに、
でもなんかほんわかして、やいが結構こんな感じの方も出てたよって言って、未来研究所の、
はいはい、
このスタイル未来スタイル研究所のゲストさん、こんな人もいたよって、結構面白い人が出てるねって言って僕の方にも振ってくれたんですけども、
はいはいはいはい、
この番組出られたのも彼女があんた出た方がいいよとか言われて来た感じなんですけどね。
素敵なご縁をもうありがとうございます、うん、本当に、
は
い、
でもアジラバーガリはあれなんですよ、みんなつながりが結構広がってるのはやっぱ彼女が中心になってるっていうのもあるのかなとは思うんですけど、通訳の方ももともとはあれ、エヴァグリーンっていう人だ、ところで働いてる方だったんですけど、もう好意で通訳してくれたりパーソナリティしてくれたり、つながりでやってるような番組なんですよね。
はあ、弥生さん筆頭にじゃあ、はい、いろんな方とつながってっていう番組なんですね。はい、
この後なんかちょっと挨拶しに行きたいとか言ってましたんで。
あ、はい、そうなんですか。
収録の後多分来ると思います。
おお、ぜひぜひ、はい、先週の感謝の分も込めて挨拶できればなと思ってます。うん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で
最後、
はい、締めてください。
締めましょうか。じゃあ僕はですね、クーラーの効く車に感謝していまして、最近車がオーバーヒートでクーラーから熱風が送られるようになってたんですよ、
うん、
でめちゃくちゃ暑いと思って、でもそのことに対しても感謝してたんですよね、
うん、
汗かくから、
うん、
ってことで、まあ、前向きに捉えて頑張ってはいたんですけど、結構長距離になってくると暑い時間が長いじゃないですか、
うん、
汗かくじゃないですか、 汗かいたままラジオやると結構苦痛だったりするんです、うんうん、でも最近やっとオートバックスとかそういった修理工場持って行って、うん、クーラーが無事治りまして、クーラーの大切さを改めてこう感謝するようになったというか、うん、あのなくしたがゆえに大切なことに気づけたっていうことをすごく気づかされたので、あのクーラーに僕は感謝ですということです。
ま、本当に熱射病になりますからね、車の中で長時間あの暑い、ね、中ね、本当危ないですよね。
本当に危ないので、あのぜひ皆さんもクーラーもし効かなくなったって方はね、もうすぐ修理工場を持っていただいて、うんうんうん、直した方がいいですのでね、うん、はい、気をつけていきましょうということで、あの本日もねたくさんの感謝をありがとうございます。ここでゲストのトーモさんからのリクエスト曲です、はい、トーモさんではリクエスト曲のご紹介の方をお願いいたします。
ひやみかち節で、上川聖人さんが歌ってるひやみかち節ですね。
はい、はい、ということでひやみかち節、今後ろで流れていますが、はい、これどういった思い出か何かあったりするんですか。
はい、あのひやみかち節ってあの、まあ、今甲子園とかで沖縄代表の応援席の方から流れたりとか結構聞かれる場面多いと思うんですけど、はい、まあ、一応コロナ禍っていうのもあるんですけれども、これひやみかちっていうのはこうなんていうかね、はって驚くようなこの石、なんかびっくりするような、それを気合を持って起き上がれっていう意味なんですよ。でこれはあの沖縄が戦争でこうあの負けた後に沖縄が悲惨な状態になって、みんなが失望してる中、あのハワイの方でこう曲にしてくれないかみたいな話で沖縄の県人の人を通して出来上がった曲で、沖縄を元気に奮い立たせてほしいっていう願いが込められた曲でもあるんですけど、
はいはいはい、
このコロナ禍においていろいろ萎縮してる方もいるかもしれないけど、うん、そうじゃなくていいんだよって言って、もうみんな元気よく頑張ろうよっていう願いを込めてやったっていうのもあるんですけど、うん、
この曲聴いてね、はい、少しでも一人の多くの方でもね、はい、元気になってわーってやってもらえればなって、
はい、僕出身石川市なんですけど、石川うるま市の石川なんですけど、はいはい、この歌ってる方はもう上川聖人も亡くなってるんですけど、同じ石川の東女っていうところから出ている先輩なんで、
そうですね、うん、先ほどお話聞いてて、まあ、このご出身も石川ということで、はい、この地元の PR の方も後ほどね、うん、あのお話できればなと思います、うん、はい、はい、ここからは、トモさんについて深掘りしていきたいと思います、先ほどもねあったんですけれども、ご出身が石川、
はい、
ということで、先ほど流れてた冷やみかち節を歌われている上川聖人さんとご出身が一緒ということで、
うん、はい、あ、ちょうど東女ってところがあるんですけど、はい、石川市、あ、元石川市ですね、はいはい、うるま市石川なんですけど、ちょっと近くなんですね。で昔はその石川って言ったらその収容所って言って、その 戦後その捕虜としてみんなこう捕らえられた方が全部ここに集まってきて、沖縄中から全部集まってきて、沖縄で最大の人口のあるその生活する地域っていうか、うるま市だったんですね。そこからみんなまた自分の故郷に戻っていくんですけれども、
はいはい、
その時にその芸能関係のすごい人たちがこういたんですよ、その地域には、うん、で石川は戦後の沖縄の芸能発祥の地って言われるぐらい盛んなところだったんですね、
うん、
で今でもいろいろ取り組みはされてるんですけど、まあ、最近はちょっと芸能関係も少しあの勢いがなくなってきてるかなっていうのはあるんですけど、地元の継承っていうのか、
はいはい、
なかなか若い人がこう伝統文化っていうのにこう携わるって機会がなくなってるのかな、うん、そんな感じなんですけど、石川ね PR してもしなくても僕としてはまあ別にあれなんですけど、うん、あえていいところを言うとすれば変わらない街、
あ、はいはいはい、
なんかね時間が止まってる感じの街ですね。
うーん、
街っていうのかな、村っていう、まあ、街みたいなもんだかな、
良くも悪くもっていうところですかね、うん、はい、
ただね いろんなスーパーマーケットとかいっぱいあるんですよ。デパートとか。三栄が2、3個あるし。
はいはいはい。
金比でも2個ある。2個あるし。あんなちっちゃいところにですよ。で、2個あるし。あと、マックスバリューもあるし。
はいはいはい。
最近ただのマックとかね、スキヤとかもあるし。
ああ、ありますね。マック、カフェついてますよね。
そう。で、コロッケというカラオケもあるし。なんかいろいろあるんですけど。どんだけの人がこれ使ってんのっていうぐらい、なんか結構、パチンコ屋もあったりするしてあれなんですけど、だけど昔とあんまり変わってない、なんだろうね、雰囲気的に、
はいはい、発展しながらも昔の伝統文化とか歴史とかっていったものを残している。
そうですね、それはいい言い方かもしれないですけど、発展はあんまりしてないんだけどっていう言い方なんかね、こう変わらない雰囲気、石川の先輩とか行くから聞くと、いつ帰っても同じ雰囲気だなっていう、 ある意味なんかブレない街、
はいはいはいは
い、いい感じブレない
エビーは石川とかは行きますか？
石川はあんまり行かないかな。
あんまり行かないか。
どうだろうな、うるま節付近はよく行くんですけど、
よく言うね、
目的があって石川に行くってことはあんまりないかもしれないですね、
うんうん、確かに。なんかこうドライブとかどっか行く向かってる途中で僕はマックのカフェとかに行きます。
うん、ああそこそこね、
はいはいはい、
でもマイナーですよね、そこ行くっていうのは結構、うん、
あの辺でも多いですよね。
そうですね、
確かに。そのさっき言ったコロッケとかもありますし、う
ん、でもね、中間的な位置してるから、その女村とか金とか、
うん、
あとは読谷の方も時々来るといって、結構そこを利用しに買い物しに来たりっていうのは聞いたことありますけどね、
はいはいはい、いや街もありながらしっかり畑もあって自然もありながら残しながら、はい、結構いい街ですよね、うん、
そうですね、
うん、はい、今も石川に。
そうですね、石川に僕は住んでるんですけど、今の訪問鍼灸は石川拠点のものと、あと那覇の方にそれこ そ, そのさっきヤイがいたんですけど、彼女にもお手伝いしてもらいながら、その那覇のあそこは松尾を中心に今訪問プラス普通 の, その来ていただいたお客さんに施術をするっていうものも今同時に取り組んでいてやってますね。
これ石川から訪問されるということですか？
はい、ではなくて、石川はその事務所っていうか、あの事業所として登録しているのがあって、で那覇の方は那覇の方で施術所っていうところ、施術所っていうところで登録して今開業してる。2通りパターン今持ってますね。
お、はい、ってことはじゃあ
2つの拠点。
そうですね、2つの拠点を中心にやってますね。
施術をお願いしたいってなったら那覇の方に行けばいいってことですか？
でもいいし、そうですね、今でもコロナなんで結構訪問を中心にやってるんですね。そのまあ最近開業したばかりなんで、まだこう実質的に ここ場所を知ってる方は少ないと思うんですけど、小葉鍼灸院って言いますけれども、今までやったのが訪問専門で、介護を受けてる方とか、あと、まあ、脳梗塞の後遺症で、
うんうん、
あのちょっと足腰が不自由な方とか寝たきりの方とか、そういってあの なんかケアしたいんだけどどうしていいかわからないっていう方にのところに行って、ハリキューの新お灸とハリと軽いあのストレッチみたいなマッサージ入れながら、そういうサービスをあの訪問でやってましたね。やってますね今ね、
はい、はい、エディもこのハリ興味あるって言ってたもんね、先週話してて。
あ、そうなんですか。
そうですね、そうなんですよ。私あの顔の、
うん、
あのハリはよくっていうか、
はい、
あの前までは月1もコロナになってから行ってないんですけど、うん、月1ぐらいで行ってたのもあって、うん、なんかこの前ヤイさんから体にもいいんだよって聞いて、うん、なかなか体まで勇気を出してやるっていうのをやってなかったので、うん、ちょっとじゃあやってみますっていうことをヤイさんにお伝えしてお話ね弾んだんですけど、
うん、
訪問はやっぱり高齢者の方が多い。
そうですね、高齢の方とか、あと障害を持っている方、
うん、
あのまあ、高齢まで行ってないんですけど何かの事故とか、
うんうん、
あと突然起こったその体の障害のあるようなあの症状が出た方とか、結構あのお医者さんのところで治療は受けてはいるんですけれども、 現代医学でも割とその完璧じゃないところが結構あって、
うーん、
対症療法というか症状はこう治すことはできないですけれども緩和するっていう方向でやってるっていう方とか結構多いんですね。そういったところに鍼灸で少しでも血流を良くしたいとかっていう方とかいますけども、割とその障害の強い人っていうのはもう寝たきりになりますから、で寝たきりでもある程度喋れる方だったらまだいい方で、もう喋るのもできなくて呼吸すると詰まる恐れがあるからってカニューレって言って首の方に穴開けたりとかして呼吸してる方とかもいるんで、こういう方は全然喋れないですよね。で体も動かせないですから、あそこが痒いとか、ちょっとずっとこの姿勢で寝てるの辛いな、でも動けないなっていう方とかいますんで、そういった方の血行、血の巡りを良くしたりとか、少しでもちょっと可動域って言って関節の動きを少しでも広げるようにっていうことで、そのまましてるとずっともう固まっていきますからね、どんどん動けなくなっていきますから、
はいはいはい、
まあ、完全に治すってことはできなくてもある程度緩和してることはできますよということで、緩やかにですね状態を保つということでやってたりします、はい、
なんか僕あんまり鍼灸に対して無知なんですけれども、はい、やったことないんで、うん、これ打つとどうなるんですか。
ですね、人間、そうですね、鍼灸というのはある一種の刺激なんですね、
うん、
でそのどこに行ってもいいよっていうわけではなくて、まあ、ポイントポイント探して打つんですけれども、
うん、
人間ってその生活している中であらゆる刺激を受けてるわけですよ、
はいはい、
例えば先ほどクーラー熱いって言いましたけれども、
はい、
熱いっていう刺激を受けた時に人間が対する反応っていうのは汗をかくとか、そういう反応があるわけですね。でそして自分の体を普通の平常にも保とうという機能を自然に行ってるんですけれども、まあ、何かを患ってる病気になったりとか体調がちょっと好ましくないとか、あとは自律神経っていうかその自分で調整がちょっと難しくなってる方っていうのは、うん、そういうのが困難になってるんですけれども、
うんうん、
そういうのを針の刺激でポイントポイント探して打つと自分で元に戻ろうっていう反射、
うん、
先ほど暑いって言ったら、ね、汗が出たりとか、
はいはい、
体の機能をもうちょっとこの涼しい方向に持っていこうっていう機能が働き始めるのと一緒で、針も刺激を受けると、あ、なんかここちょっと休んでたなって、脳みそって休むんですよ。休むっていうかその忘れるんですね、こうしなさいっていう普通は動くところを忘れたりしてるのを刺激によって思い出したりとか、そういうので、はい、元に戻ろうっていうその体質をこう呼び覚ますっていう働きですかね。
じゃあ間接的には脳に打ってるようなもんなんですかね、脳を働きかけるとか。
脳に打つ場合もあります。
う
ん、でも脳に打たない場合もあるんですけど、大体の場合脳に打たない場合が多いんじゃないかな、普段のこの人たちのこの鍼灸受けてるっていう人たちは。っていうのも全部脳と直結してますから、ある皮膚のこの本当に深く刺さない針でも脳に刺激いってるんで、それで反応として良くなったりとか、自律神経乱れがちで夜眠れない方とかでも針やると眠りやすくなったりとかしますし、うん、逆もありますね、脳にあえて打つっていうやり方もありますね。
これは何でですか。
これはですね、頭蓋骨、これはね、いろんな原因っていうのは東洋医学が説明できない部分もあるんですけれども、脳に針を打つとその脳の下の神経に伝達されるかわからないんですよ。これ解明されてないって何とも言えないですけど、割と動きが良くなったりするんですね。で僕は今いろんな方法があるんで必ずこれが正解だっていうのがない世界なんですけれども、鍼灸っていうのは、ただ今やってるので面白いなと思うのが YNSA っていうその頭に打つ針をお医者さんが開発したんですよ。
ほう。
腰が痛いときはここに打った方がいいよ、
はいはいはいはい、
肩が痛いときはここを打った方がいいよって。
耳つぼみたいなことですよね。
耳つぼみたいに
頭バージョン、
はい、頭バージョン、そうそう、それですね。それを面白いんですよ、本当に結果がすぐ出るやつがあって、
うん、
今脳梗塞の後遺症とかそのにも今取り入れられてる現場が技があって、それが今世界中でも認められつつあるっていう山本さんっていうお医者さんがこう 開発した鍼灸なんですけども、これが面白くてですね、例えば腰が痛い、じゃあ今心地針打ちますよ、ポンポンポンって、はいはい、あの反応点探して打ちますよね、
はい、
そしたらあなたの今腰どうなってますって聞いたら、あれあれ回る、痛くないみたいな、動くみたいな、そういう反応もありますね。ただそれも一時的だったりするんで、何回かこうやりながらこう体に思い起こさせるっていう、まさにさっきの冷やみ勝ちじゃないですけど、
はいはいはいはい、
針の刺激でびっくりさせて起き上がってほしいなみたいな今ちょっと今思いついてただ言ってしまったんですけど、
通じ合ってますね、その曲と思いが。
そうですね、
偶然
、うん、
すごいな。これじゃあお医者さんが作られた針ってことですか。
この YNSA っていう針鍼灸の方法、針の方法はそうですね、お医者さん山本さんっていう九州のお医者さんなんですけども、80余る方でやってる方が今世界中でこうそのお医者さんのところに学びに来てるぐらいすごいあの認められつつある、
は
い、頭針っていうんですか、頭の針って書いて頭針っていうのがあったりとか、まあ、それだけじゃないんですね。もうあの結構理論立ってるんですよ鍼灸っていうのは。あの経験医学とは言われてますけども、あのちょっと自然を観察してそこから生まれてきたっていう医学、医療みたいな、そういうスタンスですね、立ち位置ですね、はい、
うん、面白いね。ちょっとエディこれ俺売ってみたくなったかも、う
ん、おお
鍼灸
一緒に行きますか、
う
ん、
あのどうしてもですよ、どうしても、はい、先行イメージで痛いっていうのがあっちゃうんですよ。
ああなるほど、ね、
皆さん持ってると思うんですけど、はいはい、あれは痛くないんですか。
ね、なんて言ったらいいんだろうね、あの痛くないように刺すっていうのがまず基本にあるんですけれども、うん、もうあのいろいろ皮膚がねじれたりとかちょっと押しすぎたりとかそういったのでちょっと痛みが走るときなんですけど、基本的には痛みがないように刺してます、
うん、
でそんなに痛みは感じないです。
あ、そうなんですね、
はい、なんですけどそこからが問題があって、その針っていうのは痛みとは違う響きっていう反応が感じられると思うんですけれども、
響き、
はい、はい、針独特の刺激で針の痛みじゃないんですけれども、締め付けるようなとかちんぎられてるようなとか、あと場合によっては重だるくなるようなとか、あと何か電気みたいなのが走るとか、うん、あのなんかこうギューって掴まれてるような感じがするとか、いろいろこう刺激の種類があるんですけど、そういう刺激を感じる場合もありますね。痛みとはまた違う刺激ですけども、
のその刺激も与えてるってことですよね。
そうですね、これが直接そのやっぱり針刺激っていうか響きとして効果をもたらしたりするんで、あえてそういう打ち方で やって響きを感じてもらう時もありますね。
うーん、はい、結構じゃあ人によってどこに打ったりとか何を打ったりとかっていうのは違ってたりするんですね。
そうなんですよ、同じ腰の痛みでも毎回同じところ打ったら治るではないですね、
うん、
人によっても違うし、同じ人でも今日はこの腰痛治療でここの方が効いたけど今回効かなくなってるなとか、
うん、
あ別の方にじゃあ原因がこう逃げていってるなみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうのでこう追いかけていって針をしたりとか、お灸をしたりとかしてますね。
エディこれ今さどっか打ってみたいところとかあったりしますか。
私やっぱ肩ですね、裏
肩
首のこの、
はあ、
裏肩なんですか。
これ肩をですね、今ちょっと映像ちょっと見えてるんですけれども、
うん、
左の肩、うん、左ですね。で左の肩でこう左側に曲げた時に痛み出やすいですか、それとも右側に曲げた時に痛み出やすいですか。今ズームなんで
左に曲げた時ですね。
ああ左に曲げた時痛い場合はその痛いところの首側をちょっと若干上の方を上に押してみて、
上
にこう皮膚をずらすように押すんですけど、こう皮膚をこうずらす、あれ見えるかな、こうずらすようにこうピッてこう上にずらすようにして、ちょっと痛い方に、で皮膚だけをずらすようにしてちょっと左側にこう頭傾けてもらっていいですか。ずらしながら、痛みどんな感じですかね。
痛くないです。
本当ですか。そんな感じで、うん、この痛いところと関連してるのは実はこの痛いところじゃなくて別のところが関係してるなってところで、そういったところをこう狙って、
面白い。
やるんですね。
全くではないですけど、そこまで関係してないってことですか、その痛いところとは。
そうですね、原因と症状、原因、あの結果と症状、なんていうの、結果と原因が違うんですよ。
うーん、
結果痛いところが出てしまってる、
うんうん、
その原因は結果にないっていう、
はいはいはいはい、
これね、なんかいろんなものを調べると仏教に通じるのがあったりとか、いろいろいろんな思想の中にも見え隠れするような原理なんですけど、
面白い、
うん、結果と因果関係っていうのはあるんですけど、うん、因原因と結果は関係してるんですけど、うんうん、実はその結果には別のところに原因があるよっていうことが多いですね。多いです、はい、
うんうん、意外とじゃあ腰痛い痛いって言ってるけど、そうでもなかったりしたり、
そうですね、
することも。
そうなんですね、腰が痛い方でも大体最近分かってきてるのは、あの腰の奥の方にある大腰筋っていう、大きな腰の筋肉って書くのが関係してるってよく言われ始めてるんですけれども、うん、
大腰筋、
はい、
大腰筋、
はい、これはね、触ることできない筋肉なんで、
お
やはりでは
今頑張ってめっちゃ触ってます、う
ん、多分内臓の奥の方にあるやつなんで、
あ、
触れないんですよね、
はいはい、
普通にやると、
はい
はいはい、でちょっとあの特殊な感じでお腹へっこめさながら、ちょっとこう指を入れていくと触れたりするんですけど、そうすると痛いってまた言ったりしますね、腰が痛いと。
ああ、なるほど、
こうこう入れていくと痛いとかね。でそれも突き詰めるとですよ、本当にここが原因かってなったさ、もう本当に僕ずっと研究して、もうキリがないぐらいこう、あの勉強しないといけない、この鍼灸っていうのはちょっと奥がどこまであるか分からないぐらいのものなんですけど、内臓が関係してるんじゃないかなって最近思ってますね。
内臓、
はい、
この大腰筋を通り越してですか。
そうそうそうそうです、大腰筋に影響しているのは内臓じゃないかなっていう、
ま
あ、横隔膜だったり肝臓だったり、あとは右側左側でも違うんですけど、脾臓とか膵臓とか胃とか、なんかいろんなのが関係してるんじゃないかなって、今憶測っていうか、まあ、うん、推測してますね。
じゃあ腰痛だったり腹痛だったり頭痛とかっていうのも、最終的にはやっぱこの内臓の部分が関係してるってことを、う
ん、が多いですね。
が多い、
はい、
面白いね。
伝統的な鍼、そう、不思議なんですよ。伝統的な鍼灸っていうのは結局何を治療してるかって言ったら、内臓を治療してることが多いですね。
内臓を何ですか、
治療っていうか、
あ、治療、あ、
内臓にアプローチをかけてる場合が多くて、気の流れとかっていうのを全部内臓と結びつけていますね。
へー、
はい、内臓、
うん、だ五臓六腑って言いますけど、うん、5つの臓器と6つの腑がある。臓腑の腑ですね、ちょっと難しい感じですけど、が関係してるって言われてますね。
へー、はい、じゃあこの内臓を良くしていけば、基本体のこう循環、血の循環というのは良くなっていくってことですかね、う
ん、だと思います。
お、はい、それは針で治るんですか。
針がその治す手助けをしたり、お灸が手助けしたり、まあ、必要によっては少し押したり、少しあの骨の位置をずらしたりとかして、反射を使って体の機能を元に戻してあげようっていうのがあるんですけど、一番大事なのが、実はそういうものも大事なんですけど、意識ですね。
うん、
本人のこう直したいっていう意識が結構、
はいはいはい、
結構大きいかなってすごい思いますね。
どういったところが変わってきますかね。
例えばですね、誰かが直してくれるっていう意識の人と、自分がどうにかして直したいっていう意識の人では違うんですね。お医者さん行ったらなんか直してくれるかな、じゃあ薬もらって直そうみたいな。でも治らない、なんでお医者さん薬出してるの、お医者さんなんで治せないのみたいな。まあ、治せないのはもう、まあ、しょうがないかもしれないですけど、意識的にどうにかして治したいっていう、このあるだけで、体の変化っていうのが自分でこうしようっていうのが働き始めますから、で結構重要かなと思います、ね、
意識をどこに向けるかっていうところで、
自分で治したいっていうのがまず大事にあって、それを鍼灸があなたが治りたいっていう体を手助けしますよっていうのが結構理想的な治療になってくるかなとは思いますね、
はい、けど基本なんか全任せな人が多い気はしますけどね、
はい、
治るしみたいな、
まあ、そうですね、うん、でも一応それでもいいんですよ。でもそれで鍼灸を受けることで、あ、なんかもっと治したいっていう気持ちになってくれたら、もう鍼灸師の仕事はすごい、
はいはいはいはい、
できたかなっていうふうにはなるので、
うん、
まあそうですね、例えばその避妊治療する方がいますよね、
はい、
なんかどうにかしてこう非認知療じゃなくて、なんですか、妊活されてる方、はいはい、されてる方とかでどうにかしてこう子供を授かりたい、体調によるあれが原因ならその体調をどうにか治したい、うん、で意識の人と誰かがなんかやったら治してくれるでしょうっていう意識の方とまた違ってきますから、
確かに、
うん、体を温めるっていうのも大事なんですけど、鍼灸受けてるから大丈夫だとか思っても家に帰ったらガンガン足を冷やしてたりとか、結構冷たいもの飲んだりとか、
はいはい、
そういうのがまたせっかく鍼灸受けて体が元に戻ろうとしてるのをまたちょっと食生活とか普段の生活の中でちょっと気をつけてないとまた元に戻ろう、元に戻るっていうのはその悪い方向に戻ってしまおうっていうのにつながってしまいますので、継続的に良くしたいって意識は結構大事かなとは思います。
はい、
大事な、なんか地元の話からすごい深掘りしてしまったんですけど、
うん、
あ、
いえ、うん、まあ鍼灸師なんでね、鍼灸のこと語りますけど、
はい、面白い、
はい、
面白い話をありがとうございます、
うん、
はい、
うん、
次の研究いっちゃいますか。
はい、お願いします。ラグがすごいな。はい、それでは次の研究に行きたいと思います。私のニュースタイルということで、トーモーさんが最近新しく始めたこと、もしくはこれ未来スタイルだなとか思ってる自分の生活についてちょっとお伺いしていきたいと思うんですけれども、なんかこう自分が将来やりたいこととかっていうのがもしあれば。
そうですね、もう僕ちょっと最初趣味の方で言うの忘れたんですけど、もうずっと趣味っていうか自分の中に課してるものがあって、健康一筋みたいなのがあって、健康になるためにはどうしたらいいかっていうのがずっとあるんですけど、そういうのからいろんなこう将来何かやりたいなっていうのが出てくるんですね。その一つに今あるのが農業かな。
お、
農業ですね。
お、はいはいはい、これは沖縄でですか。
沖縄でですね。
うーん、はい、
もう前から一応は農業的なことは考えてたんですけど、今ずっと止まってて、その農業ちょっとやりかけて止まったりとかしてたんですけど、つい最近また復活させんといけないその考えをみたいな。
お、これはどういった農業ですか。例えば家庭菜園だとか、はい、自分にこう気使ってなんだろう、こうオーガニックみたいなものを育てたりするとかっていろいろあったりすると思うんですけど、
は
い、うん、
まあ一応最初は家庭菜園から始めるしかないのかなとは思ってますけど、
うん、
そこから発展系で大きな土地を構えてできたらいいなっていうのもちょっと考えてるんですけど、まずは最初の一歩かなっていうのはありますね。
結構ね多いですよね、この番組で農業の方出ていただいたね、
うん、
過去にも。
そうですね、なんかやりたいことっていうのがこのなんだろう、うん、自分で野菜を作ってそれをなんかね、うん、食べるっていうのがゴールっていう人が多い気がしますね、うん、
ね、多い
よ。それも皆さん健康を意識してっていう人が多いですね、うんうんうん、
すごいですね、未来スタイル研究所。意識高い人が多い。
いや本当にみんなね、うん、すごい方たちばっかで農業にも興味あって、うん、エディも農業なんだっけ、家でなんか育ててるって言ってたよね。
そう、家でいちごです。いちご、もうならないんですけど。
もうならないいちごか。
いや、いちごになりますよ、また。
もう今ちょっとまだ枯れてる時期なんですけど、なんか勝手に育つので育ててるっていう感覚はないです。うんうん、
いちごは僕も育てたことありますけど。
あ、そうなんですか。
野生的ですよ。
野生的、
うん、
野生的すぎて実は美味しいのつけるから虫とかなんかいろんなものが食べに来るっていうのがあるのかなと思うんですけど、ね、
そうなんですよ、
うん、
なんかどういったものを育てていきたいとかってあるんですか。
ね、生活に必要な季節のものみたいな。
お
そういうのありますね。はい、
やっぱ季節なんですね。
今だとゴーヤーとか、
うん、ゴーヤー、今もうちょっとゴーヤー、あ、でも今だったらいけるかな。今年暑くないんで、
うん、
暑くない時にゴーヤー始めるといいと思うんですけど。
あ、そうなんです
ね。本当はで暑い時にはもうゴーヤーが結構茂ってる状態が一番良くて、
うん、
暑すぎるとゴーヤー植えても芽が出た途端に枯れたりしますからね。
あ、なるほど。
沖縄の夏はだけど今だったらこの季節はいけるんじゃないかな。
うん、
で次の季節は秋とか冬なんでそこら辺に向けて植えられたらなとか思うんで。
なんか結構トマトやられてる方多かったよね。
うん、
そうですね、トマト多いですね。
まあ、かぼちゃでもいいし。
めっちゃいましたよね、トマト。
トマトめっちゃいたね。
トマトもあれですね。あ、でもトマトは商品化するのが難しいと思います。植えて食べるのは誰でもできると思うんですけど、
はいはいはい、
やったことありますけど、ミニトマト普通になるんで調子こえていっぱいこうやろうかなと思ったけど、
うんうん、
商品化するのは難しいの。
なんでですか。
形がですね、まあ、ちょっと首なんかいびつななったりとか、
あ、
割れすぎたりとかいろいろ出てくる
のかな。はいはいはい、はい、
うん、
それってもうなんだろう、育て方とかじゃなくてもう数打って正しい形のものを下ろしていくっていう感じなんですかね、
う
ん、
そうでしょうね。商品もうプロの方っていうのはそういうのを綺麗なのを商品として市場に出すためにやってるから、
うん、
そこはもうプロなりの技術が必要。僕はそこまで持ってないんであれなんですけど、
うん、
トマトもいいかもしれないですね、今の季節から、
うん、今なんかご自宅でやったりとかはしていらっしゃるんですか。
今ですね、あの友達とあの一緒になって、ヤイと一緒にやってる農場があるんですけど、レモン植えてたりとかしてるけど、この前レモンの木とか植えてて、でもないから植えててまだちょっと実取れてない状態なんですけど、この前久しぶりに行ってびっくりしたのが、島バナナがあの林になってニョキニョキ生えてるのびっくりして、あ、しばらく見ない間に大変なことになってるって言って、
すごいね、
うん、誰が植えてもいないのに生えてる島バナナが林になり始めてました、ね。
はい、面白い。
理想はでもほったらかし農業なんですけどね。
うん
楽してでも収穫はちゃんとしたいみたいな、そういうのがあるんですけど、あと他にも僕未来研究所ですかね、こちら。
はいはい、そうですね。
あとは美容鍼灸、ちょっとコロナで今までこういうあの訪問とかやってたんですけど、
はい、
美容鍼灸もちょっと取り入れようかなっていうことで、
美容
バリです、ね、
私がやってるって。
そうですね、やられてたっていうことなんですけども、
はいはいはい、
それを少し取り入れた形で鍼灸も少し自分の中での鍼灸も変えていきたいなとかっていうのも今出てます。
うーん、はい、うーん、面白そうですね。美容って結構、うん、美容と健康って最近なんか流行ってきてる気もしなくもないですけどね。
そうですね、そうだな、自然な形で。
沖縄にあんまりないんですよね、
うん、
あ、そうなんだ、
うん、
なんか東京とかだと結構ある、うん、安くでできるとこ結構多いんですけど、沖縄で調べた時に、うん、なんかあんまりなんだろう、ちゃんとしたエステの場所とかにはあるんですけど、
うん、
なんかそこまでやられてるなんだろう、その鍼灸師の施設っていうのがなくて、うん、私もすごく探すの大変だったので、
うん、
いい、絶対需要はあると思います、うん、
ほう、
予約制になってるのが多いんですかね、最近多分。
そうなんですね、
う
ん、
そうですね、予約制ですね、大体。
そうね、需要があるのかっていうのも、あるかもしれないですけど、
うんうんうんうん、
まだマーケット的にはその鍼灸師がそんなに手掛けていない分野かもしれないですね、美容針とか。
こうやってまたエディとかみたいな方が美容とかに関してすごい興味があるから、はい、
うん、
あったら嬉しいんじゃないですか、美容の鍼灸、
うん、嬉しいですね。私が今通ってるところもこの予約が殺到しててなかなか取りづらいんですよ。
ほうほうほうほう。
それぐらいなんだろう、多分いろんな女性が多いところなので、
うん
うん、ね、もう一個増えたらすごい嬉しいです、
うん、なるほど。
あともう一つ僕今聞いて思ったんですけど、
はい、
鍼灸師って大体男の人が多いんですね。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
はいはいはい、
で最近はまあ女性の方も結構鍼灸師になられてる方多いんですけど、
うん、
でもまだまだ数的には女性の鍼灸師っていうのは少ないのかなと思って、
うん、
美容鍼灸とか美顔鍼灸っていうのはやっぱデリケートなんですよね。
うん、
男の人が男の人にやる分はいいんですけど、
はいはい、
女性にやるあのそのサービスとしてはすごいあのとても細やかなことが要求される。だから沖縄に少ないのかなとか思ったりしますね、うん、
これは沖縄は女性の鍼灸師の方が少ないからってことですか。
うん、あの沖縄は今増えてますけど、もともとの鍼灸師全体の数からすると女性はやっぱり少数かなっていうのはありますね。で男性がやるサービスとしてはちょっとデリケートな分野になってくるので、
うん、
僕一人では多分できないとは思ってますね、あの美容鍼灸っていう分野に関しては。
誰かじゃあ隣で女性の方がやっていただく
サポートとか、僕は針打つだけとかね、そういうスタンスで変えていかないと多分 女性の方ってやっぱり自分の顔を触られるわけだから、うんうん、やっぱりそこら辺はしっかりなんか同性の方が安心できるっていうのが多いんじゃないかなと思いますけど、
うん
まあ、そこら辺はちょっとエディさんしか分からないかなと思うん
です
け
ど、ね、その辺はエディさんどうですかね。
私はずっとあの男性の鍼灸師さんでやってもらってるので、うん、もうでも初めはちょっと緊張したんですけど、
うん、
なんか全然もう回数重ねていくともうフレンドリーに喋ってくださるので、
うんうんうん、
でも何だろうやってすぐ退去、うん、なんか何だろう、うん、はいちょっと待っててねみたいな感じで、
うん、
なって自分でも寝て、うん、起こされて終わりみたいな感じなんで、何だろうそこまで私は気にならないですけど、多分そうですね、女性の方って脱毛行ったりとか、
うん、
そういうエステ行ったりとかするときって絶対あの女医さんがいるところでとか寝ると思うので、うん、気になさる方は多分気になさると思いますね。
そうですよ、まあ、まあでも僕的にはまだちょっと今勉強段階で、
うん、
将来的にはやっていきたい分野かなっていう今考えてますね。
これが東毛さんの、うん、じゃ今描く将来図というか、
そうですね、
美容に関する鍼灸でありながら健康にももちろん気を使いながらやっていきたいということですね。
はい、そうです。
いい話でした。ありがとうございます。ということで一旦こちらでコマーシャル挟みたいと思います。
未来スタイル研究所15時からお届けしていますが、そろそろお別れの時間がやってきました。本日の研究を振り返ってみて、東毛さんいかがだったでしょうか。
いや、あのどういうこと話するのかなと思ったら、結局鍼灸師の
鍼灸
師として話してたかなっていうのが
めちゃくちゃ良かったですよ、うん、
この後 7時からやってる番組アジラバーガリではパーソナリティとして出てるんですけど、
うんうん、
ゲストとして来るってるっていうのはあまりなかったもんだから、
うーん、
割と新鮮っていうか、あのゲストとして のあれも経験もいいなと思って今日出させていただきました。楽しかったです。
ありがとうございます。
、うん、そうですよね、パーソナリティやってると自分の話ってなかなかできないので、
うん、そうです、う
ん、私もじゃあいつかあの未来スタイル研究所にゲストで出ます、
うん、あれあれなんか違うくない話が
面白い
研究員ですよあなたは、
うん、
私たち研究員ですけれども、いやでもこの後の7時からですよね、アジラブアグリさん、
はい、
ちょうど、あ、うん、今日の放送が東毛さんの回、
いや今日 は別の回になってるかなと思いますけど、はい、
毎週変わってるんですよね、
毎週、はい、テーマ変えていろいろやってます、はい、
ちなみに東毛さんの回はどういった回ですか。
僕の回はレッツローカライズ沖縄って言って、グローバルな視点っていうよりもローカライズした視点から世界が見えてきたらいいなっていう感じの、地元っていうか沖縄に着眼したところから世界をこう覗き見れたらいいなっていう感じの番組ですね。
地元の方とトークっていう感じですかね、
は
い、
地元かもしれないし、沖縄でこの沖縄というローカルでなんかやってる方を取り上げるかもしれないしね、
お、
うん、沖縄拠点から世界がこう覗けるような、
はいはいはいはい、
そんな感じのイメージでやってる番組です、はい、番組じゃないコーナーですね、
コーナー
番組自体はアジアっていうアジアとか世界を意識した番組なんですけど、
うん、はい、いやありがとうございます、すごい楽しみですね、うん、
はい
はい、ということでエディさん今日どうでした、リモートでの収録でしたが、鍼灸師の方のお話も聞けて、
そうですね、うん、うんうん、でもやっぱお休みしようか迷ったんですけど、やっぱリモートで参加できてよかったなと思いました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。結構ね、はい、新しいスタイルですけれども、今後もこういった形でね、うんうん、もしやる機会があればやっていきましょう。
はい、お願いします。
はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週この時間の研究所でお会いしましょう。お相手は研究員の渡ると
鍼灸師東毛と
エディでした。
また来週。